こんにちは、門垣敏子です。ファームサーカスの地産地消遊ぼう。この番組は道の駅フルーツフラワーパーク大蔵の提供でお送りします。この時間はファームサーカスに出荷されていらっしゃる生産者の皆さんをゲストにお迎えして、お野菜作りなどこだわりをいろいろ伺っております。今日のゲスト、前回に引き続きファームサーカス出荷部会部会長でいらっしゃいます酒井正和さんです。今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
酒井さんはオープン当初からも部会長として出荷部会を支えていらして、お野菜そしてお米作りなど、またこれから旬を迎えますスイートコーンなども研究会の一員として活躍されていらっしゃいますが、さあ今日の、ね、2回目のご出演ということで、酒井さんご自身のお話をちょっといろいろお伺いしたいんですけども、はい、酒井さんは何代目になられますか？
うちは11代目、
はい、すごいですねということは、どれだけ前になりますかね。
どれぐらいになるんでしょうね。
お家に何かそういうあれは残って、古文書とか残ってないですか、ずっとこの土地に、
はい、はい、そうですね。
11代目でいらっしゃいますか、はい、酒井さんご自身はじゃあひいおじいちゃんとかはこうお目にかかられたこととか、おじいちゃん、
はいはい、父、おじいさん、はい、ひいおじいさんがですね、はい、ひいおじいさんは小さい頃だったんですけどね、はい、うすうすは覚えてるくらいになりますね。
そうですか、はいはい、皆さんずっと農業を継いでこられて、でその、ま、おじいちゃまぐらいの頃からきっとこう記憶に残っていらっしゃると思いますが、はい、今の酒井さんがしていらっしゃる、はい、農業の方法といろいろ変わってきたと思いますが、
はい、父は農業をやっておったんです、はい、戦争から帰ってきてからは、はい、農業、はい、おじいさんはですね、勤めておったんですわ。
そうなんですか、
はい、
じゃその時はじゃあ農業はどんな、
いや農業も、はい、やっておったんですけどね、はい、勤めながらでですね、はい、で、親父が戦争から帰ってきてから、親父はもう勤めないで、農業をやっておったと。
はいはい、はい、
まあその頃言ったらこの辺ね、まあ三田から北区にかけてはタバコ、皆さんよく吸われておったタバコ、
タバコ
の生産が盛んだったんですね。
当時は、はい、そうですか。
だいたい昭和の、はい、50年ぐらいまで結構私の家もタバコを作っておりました、
は
い、まあ、それまでに、ね、結構やめていかれたところが多いんですが、まあ、この地域タバコの生産は結構盛んでしたですね。
土地が向いてたんですか、タバコの栽培に。
ちょっとそこまではあんまりわからないんですけどね、結構タバコ作りは、どの家もやっておったみたいですよ。
そうですか。じゃあタバコとその他のお野菜とかも。
そうですね、まあ、野菜とか、まあ、その頃はですね、今のように田んぼが、田んぼというんでか田畑が、はい、きれいに整備されておりませんでしたのでね、まあ、どの家も働きながらそういう家の田んぼを盛りしていくという、そういう時代だったんですね。でそれから今になって、はい、やはり圃場整備っていうのが進んでいってですね、田んぼが区画きれいな区画になってきておるでしょ、はい、こういうふうになってですね、だんだんと農業も機械化され、大きくなってですね、皆さんやりやすくなってきたと。
ということは田んぼの形自体を整備したということになるんですか？
そうですね、それが圃場整備でね、慣らしていって、
はい、
不整形な田んぼをきれいにしていくっていう圃場整備ね、ほんで大きくしてやっていくっていうのが圃場整備ですのでね、
はい、それはまあ一言では言葉ではこう機械が入りやすいようにこう鳴らしていきますけど、いわゆるこうデコボコがあったのがすごくちっちゃな話ですけども、大きさがね こうちゃんとご自分のところが保証されないとなんとなく気持ちが落ち着かないと思うんですが
そういうのは、はいはい、まあそれはね、埋め立てとかいろいろあるんですけどね、はい、整備する前に、うんちゃんと計測してですね、誰の持ち分はどれぐらいだというのをちゃんとしてから、今度きれいにしてですね、はい、ほんならあなたはこれぐらい持っとったったから今度出来上がりでこれだけっていうふうに、
はい
感知、それを感知って言うんですけどね、そういう感知作業も、私もそういう役員にもなってやったりもしましたけどね、
まあ、これはじゃあもう酒井さんが農業を始められた頃の
そうですね、私も勤めながらも、そういう農業に携わっておりましたのでね、そういうふうな、作業も、一応担当もさせていただきました
、はい、じゃあ、まあ、本当に去年ぐらいからお米がなかなか足らないということで令和の米騒動と、ね、いう言葉もついてますけどもあの時にこう小規模農家さんというお話もあったりでまた大規模とあったり小規模といっても今伺うとそういうふうにこうちゃんと感知された形ではなっているところも結構あるとことはあるんですね
あるんですけどねだんだんとこの辺の方々は都市近郊の、
はい、
方々が多いということで、どうしてもお勤めされながらの農業という中で、はいだんだんとそういう小さい農業というんですか小規模な方々はもう誰かに預けるとか、そういうふうな格好になってきます、それと頑張っておられる農家の方々も、高齢でですね、
そうこうですね、
もう年いってできないよっていうふうになってくるっていうことでですね、それを担っていく方がですね、じゃああなたの田んぼ私がんな頑張って作りますよというふうにですね、なってきておるという、そういう時代でですね、まあそんな中でですね、今回の米騒動なんですが、農家にはほとんど今メリットはないんですね、どこが儲けているのかっていうのが非常にクエスチョンに なっておるんですけどね、はい、農家はもう昨年の9月にもう出荷すれば大体あとは自分の家で食べる分とか、そういうのを確保するだけですのでね、
はい、
だからそれ以上の持っておられる方っていうのはもうごく一部の方は持っておられたかもしれませんけど、ねはいだから農家はもうそういうメリットはほとんど恩恵は受けてないっていうどこが儲けてるんでしょうね
本当ですね、このあたりの謎をちょっと解いていただきたいなと皆さん思ってらっしゃると思いますけど酒井さんがじゃあこうお父様から譲り受けられて何かこうご自分の代であこういうことをしようとかって思われたことなどありますか？
前回もちょっと話したと思うんですが、はいちょうど私が、定年になる前に、はい息子がもう会社辞めて、農業に携わったの で、はいはい、で私の土地をもう息子の方に、渡してですね、それで、どうせやるんなら、普通の農業ではダメだよっていう中で、
はいはい
ちょっと投資をさしてですね、イチゴハウス、はい、何千万っていう金額になるんですけどね
すごい額ですね、
は
い、
建てて、まあ、借金してですね建てて、頑張って、今もう12年ぐらいになるんですけど
もう12年ですか、
はいだいぶようやく軌道に乗ってきておるとい う、
うーんいやーそれは今伺って一大決心も一大決心となりますけども
まあどうせね、通常の、水筒とか露地栽培でしたら、はいやはり天候にも左右されやすいですし
です、ね
やはり どうせやるんでしたらやはり この辺いちごの産地でもありますので ね、
そ う、
でね、
はい、
そういうことからいちごがいいんじゃないかということでね、
それは息子さんとかなり時間をかけてお話をされてますか、
でまあまあそういう近くに、先にそういうふうな、
はい
先生みたいな方がいたんで、
あ、そう
です、そのとこへ1年間勉強に行ったりして、
やはり修行に行かれましたか
で、 、で今やってるんですけどね、
やっぱり農業っていうのはお手本っていうものがそういう間近にいらっしゃったらそれを見て真似てそしてまたいろいろとそこにご自身なりの工夫も入れてということになるんです。
そうですね、やはり今インターネットとかいろんな、はい、あれで作り方とかいて
情報はね、
情報はね、はい、いっぱいあるんですが、やはりこの辺の地域にあった、やはり同じでもやっぱり全然気象条件とかいろんなものが違いますのでね、
ましてやね、お水が変わってくるとお
味
が
全然
違いますよね、
水もねありますのでね、まあ、そういうところからちょうど近くにそういう方がおられたら
師匠がいらっしゃいました
その方に勉強してですね、やっぱり近くでやれば大体気象条件とか全部一緒ですのでね、それで、勉強して今もう十何年でなんとか軌道に乗っておるという状況でございますね。
坂井さんご自身はなんかこう冒険しようとかっていうチャレンジしようというものはなかったですか、その引き継がれた時に。
ちょうどね退職した後ぐらいなんですが、やっぱりこの辺非常に六甲山の裏側になるでしょ
う。そうですね、
非常に寒い、
はい、
結構表に比べたら寒いと、はい、まあ、3度も一緒なんですけどね、
そうですね、はい、5度以上違いますからね、
そこにあった作物は何かっていうことでね、
はい、
それで冬場にチヂミほうれん草、
あ、
これに取り組んだんです、
はい、チヂミほうれん草私もね以前近くのスーパーに売ってたんですけども、甘くて美味しかったですね、
うん、あれはね、寒くならなかったらダメなんですね。
寒くないと甘みが出てこない、
甘みが出ない、
あ
で普通のほうれん草は立性ですのでね、立つんですけどね、
ですね、
チヂミほうれん草はベタっとしてますのでね、
ボタンの花のような感じですよね。
それでその寒さを全部体自体が吸収しますのでね、
で
やはりチヂミほうれん草というからにあれ寒さに当たったら余計縮んでいくんですよ、
はいはい、
それで身を守ろうとするんで、その、時期に糖分を軸やらに蓄えるんです。
あ、なるほど、凍らないようにですか。
そうそうそうそう、だから甘さが出るんです。
柔らかいし甘いですよね。
甘いんです、
うん、とろけるようになってしまいましたね。ほうれん草のようにお料理しようと思ったら
あれを、もうちょうど 9年ぐらい前から作ってるんですけどね、
これはもともとはどこでよく作られていたお野菜なんですか。
あんまりスーパーでも出ないと思うんですが、最近はちょっと出回りに出したんですが、関東で、関東の方で結構作られてた品種なんですね。 あれ
2年ほど前に初めて見てこう名前がつけて今のようなお話もちょっとこう書いてあったので試してみようと思って、ただこう開いている分結構砂も上にこう乗るので一生懸命こう落として丁寧に洗って、
まあ、洗ってですね、だから袋も入れ方もちょっと工夫しながらね、入れて。
そうなんですか、
はい、
じゃあ出荷される時も大変ですね、傷めないように。
まあそれと寒い中やっぱり全部水で洗って線なのでね。
そうですね、本当ですね。じゃあ出荷される時もそうやって手をかけてくださって、お店には並んでるということですね、はい、こちらのファームサーカスさん
で
ね、
はい、もうここでも結構人気でですね、ほうれん草が出てきたらですね、普通のほうれん草なかなか売れないぐらい。
そう、これがじゃあ坂井さんご自身がちょっとチャレンジされた
もの。そうですね、私ともう一人作っておったんですけど、はい、まああんまりやっぱり、 広がらなくてですね、まあ、最近になってちょっと広がってきたんですけどね、
作るのが難しいんですか。手間がかかるんですか。
まあ、冬場の作物ですのでね、はい、本当はあの冬場の作物だから、冬にいたらあんまりこの辺で言うたらそんなあの大根とか白菜とかね、そういう定番のやっぱり作物作られる方が多いんですけどね、やはりそういう冬にこそ美味しいものをということで ね、
そうですね、
PR だいぶしたんですけどね、まあまあ今になって若干増えてきております。
ああ、そうです。まだちょっと世間に知れてないところもあるかもしれない
あるですけど、食べられた方は結構やっぱり
ファンです。私もファンの一人です。もうぜひ皆さんにお勧めしたいなと思います ね、
そうですね、はい、
これからその作物以外でご自身の生活としてなんかこんなことやってみたいなって思ってらっしゃることだとありませんか。
まあ今非常に やめてからですね、結構薬石が多いんでね、
いろんなね、
はい、まあまあそれが一段落したら、まあまあちょっとは余裕ができるかと思うんですけど、江の組合の今副組合長もやっておりますのでね、そっち側の方も今大変でございましてですね、まあ、ちょっと役が減ってきたら今度組合長が当たるんじゃないかなと思いましてですね、そんな感じでですね、なかなか自由な時間いうのが取れないというのが現状でございまして、まあ、そんな中でやっぱりだんだんと営農組合にしてもですね、高齢化で、そういうところに委託をされてくる方々が増えてきておりますのでね、そこら辺をどうしていくかっていうのも、地域の問題になってくるんですけどね、そういうのも頑張らないと仕方ないかなと思っております。はい、
特にじゃあ気分転換でああいうことがしたいなってことを思われるよりも、いかにこの美味しいものを喜んでいただけて、でまたこの全体をどのように盛り上げていこうかって考えてらっしゃる方が楽しいんでしょうか。お役目もあるとは思いますけど。
そうですね、ここの部会長 もう4期やりまして今5期目に入っておるんですけど ね、 もうぼちぼち卒業させていただきたいんですけど、なかなか卒業させていただけないんで、と言いながらでもやはり、最初からね携わっておりますのでね、このファームサーカスもっともっと盛り上げていきたいなと、もう思っておりますのでね、今後もいろんな作物にもいろんな言うてもなかなかね、できないんですけど、ある程度、今の作物とか、もう少しなんかいいのがないかなと思いながらですね、頑張っておる次第でございます。
もう日々頭の中には作物の話がいっぱいあるんだなと思いましたけど、じゃあ、最後にお伺いしたいと思います。農業というこのお仕事で酒井さんが大切にしていらっしゃること教えていただけますか。
やはりね、作物作りっていうのは、自然との戦いもありますが、やはり、作った作物がいかに美味しくなるか、消費者の方に喜んでいただけるかっていうことでですね、やはり味とか、そういうのをこだわった野菜を作っていきたいなということで、日々頑張っております。はい、
ありがとうございました。2回にわたって酒井さんにお話をたっぷり伺ってまいりました。ぜひ皆さんファームサーカスの、今日はですねフードコートからお届けしてまいります。そのお隣にありますファームサーカス、こちらでぜひおいしいお野菜を見つけていただいて、喜んでいただいて、おいしいものがいっぱい並んでいるというお話でしたから、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
お話をお伺いしましたのはファームサーカス出荷部会部会長でいらっしゃいます酒井正和さんでした。この時間は道の駅フルーツフラワーパーク大蔵の提供でお送りしました。